大竹紳士交友録、火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
臨時国会が昨日で閉会しましたけど、
うん、そうでしたね。
まあ、ずっとこの番組頭から桜を見るかやってますけども、うん、
はい、
まあ、あの40日間の会期延長を、まあ、野党が求めたんですけども、うん、まあ、それには応じなかったと、うん、まあ、2週間前ここに出た時に、うん、その安倍さんのことをね、僕はその、まあ、時効を待つ犯人かのようというふうに言いましたけども、うんうんうん、まあ、昨日の会見は本当時効を迎えた犯人かのような迎えたような感じがしましたけどもね。で、この臨時総会、あ、臨時国会の間に何があったのかってことはやっぱり振り返らなくちゃいけなくて、始まったばかりの頃はこれ関西電力役員 の、 その金銭受領問題っていうのがあったり、あるいは愛知トリエンナーレの補助金不交付があったり、 NHK の還付不正の圧力ロームランという話をしてたんですけど、まあ、すっかりすっ飛んじゃって、まあ、10月4日に臨時国会召集されましたけども、まあ、その10月の24日に例の萩生田さんの身の丈発言というのがあって、はい、うん、まあ、その後導入が見送りになったわけですけど、
うん、
でその間に、まあ、菅原さん、一秀さんと、うん、河井法務大臣が、うん、まあ、辞任したと、うん、でずっとその後は、まあ、桜を見る会の話がずっと続いていて、うん、まあ、やれ、招待者の取りまとめには関与してないと言ってたのに、うん、いきなり関与していたというふうに言ったりとかっていうのが、まあ、ずっと続いてましたし、うん、あるいはこの間で結構消えてしまった案件としては、うん、その公共事業の受注会社から、これ両方とも自民党ですけど、加藤鮎子政務官とかですね、はい、伊藤義孝、うん、農林水産大臣が寄付受けてたっていうのも、うん、なんかうやむやになっちゃいましたね。本来であればこれ一個一個、はい、かなり大きく話題になるお話だったんでしょうけど、うん、なんか本当に対応すべき諸問題が多すぎて、うん、もう対応しきれないっていう、報じる側もなんか対応しきれないっていう感じになっちゃいましたけれども、うんうん、で、まあ、その桜を見る会ずっと、まあ、この間報じられましたけれども、うん、やっぱりこういうふうになってみると、まあ、森友加計学園問題と同じって感じしますね。どういうことかっていうと、うん、やっぱりお友達を優遇したことを問われると、うん、とにかくそれを認めずに、うん、まあ、時間切れを待つと、うん、まあ、その時間切れっていうのが彼らにとってはまあ機能ということだったのかもしれないんですけども、うん、まあ、その時間切れを作るためにいわゆるその中間管理職の方たちが、うん、忖度をし続けるっていうのが、ね、ずっと続いていて、まあ、その一問一答の予算委員会審議っていうのはもうずっと、うん、まあ、応じなかったわけですよね、うんうん、で昨日のこの33分間の首相の記者会見っていうのはこれ、はい、首相官邸のホームページにアクセスすれば、うん、見られますんでぜひ見てほしいんですけれども、うん、まあ、冒頭まずその日米貿易協定について、うん、まあ、とにかく自信満々に触れて、うん、攻めるべきは攻め、守るべきは守ったと、うんうんうん、大切な米についての関税削除、関税削除の対象から完全に除外したと、うん、いうことを言って成果を誇ったんですけども、うん、まあ、その自動車の関税撤廃については、うん、まあ、アメリカは認めてないんですけども、これについては、うん、まあ、触れなかったですね、うん、で締めくくりは、うん、常にチャレンジャーの気持ちを忘れることなく、うん、国内外の山積する課題に全力で取り組んでいく決意だと。
意味わからない、
ね、こんなになかなか質問に答えない、うん、チャレンジャーも珍しいと思うんですけど、まあ、そういうことがずっと続いて、で最初の、ね、ニュースの時間にもおっしゃってましたけども、うんうん、その憲法改正を必ず自分の手、うん、私自身、私の手で成し遂げていきたいということを考えていると、うんうん、これもなんか、うん、ね、この間の選挙の結果は、うん、国民の皆様は、うん、憲法の議論を前に進めようということだったということを言って、うんうんうん、そんなこと確約したつもりなかったんだけどなっていう話でしたけども、うんうん、
はい、
昨日の会見の中では、うん、この改正に憲法改正については、うん、国民的意識の高まりを無視することはできませんっていうふうに言ったんですね、はいはい、つまり、うん、選挙を勝った時には、うん、これで国民も、うん、っていうことでいいんですよねっていう話だったんだけど、この臨時国会終わった時には、うん、いや皆さん見てますともう高まり抑えきれてませんねっていうような言い方で、それをなんか、うん、無理やりにでも推し進めようとしてるんですね。
どこで高まってるのかはよくわかりません、
ね、どこで高まってるかよくわかんないですね。
まあ、新聞社などが選挙終わった後、うん、アンケートを取りましたけれども、うん、その自分が望んでる政策的課題っていうのの優先順位がありまして、うん、憲法改正っていうのはだいぶ下の方ですよね。
そうで
したよ
ね、はい、で今日発売の、まあ、文藝春秋でですね、
はい、
麻生太郎副総理財務大臣がですね、うん、安倍総理を改憲へ4選への覚悟っていうインタビューがこれ載ってるんですよね。
本当ですか。
本当なんですよね。でこれ僕さっき電車の中で読んでたんですけれども、うん、この安倍さんをどう、うん、麻生さんが評価してるかというとですね、うん、最近の安倍総理を見て感じるのは 物事のプロセスを大切にするようになったし、周囲をお友達で固めているといった批判もないと。もう一度読みたくなりましたからね物事のプロセスを大切にするようになったし、周囲をお友達で固めているといった批判もないと。でこの桜を見る会についてはどういうふうに語ってるかというと、あれには運用に問題があったし、反省すべき点もあるが、政権がどうこうという話ではないという言い方をしてるんですよね。ちょっとなんか舐められてるのかなという感じがしなくもないですけどね。またこれが、臨時国会終わるタイミングのね、次の日にこういう発売をされて、安倍総理を会見へ4選の覚悟っていうような言葉が出てくるっていうのはどういうことなのかなっていうふうに思ってしまいますよね。
TPP に関しても、こう公約というか、最初はこのあれに反対しますと、
ね、それはもう
自民党の公約でしたよね。
ご自分の口でおっしゃってた。
そうですね、画像検索すれば自民党の TPP 反対しますというポスターはいくらでも出てきますからね、
出てきますね。ただそれが TPP じゃないけども、こうアメリカとの自由貿易で農業分野なんかにはもう関税ゼロと。
そうですね、
逆に自動車の方は関税をかけてるんだけど、この関税がいつ取れるのかとかいう確約は結んでないと、なんかこう本当にこれでうまいウィンウィンの関係、茂木さんが言ったようなウィンウィンの関係なのかと、みんなちょっと不思議に思ってますね。
いやもうみんな首をかしげたまんまだと思いますけど、その昨日の会見ではね、その桜を見る会については、これだけずっと何も自分では言ってこなかったのに、会見では私自身の責任において招待基準の明確化や招待プロセスを透明化を検討すると、要するにこれからちゃんとしますっていうことを彼はずっと言ってるわけですけど、これからちゃんとするためにはこれまでどうだったのかっていうことは分かんなければちゃんとすることなんてできないんですけども、ずっとこういうことが続いてるんですね。つまり攻め立てると最後になって、最後の最後でその問題の存在は認めるんだけど、その上で問題解決は自分の責任だって言って逃れて終わっちゃうんですよね。で、新聞など見てると、その野党はね、建設的な議論しませんかっていうような言い方も、今日の産経新聞なんか見ると出てくるんだけれど、その議論を、ね、建設する場所に現れようとしないんだから、その建設的に何もってできるはずもないんですよね。普通その家の中閉じこもってたらやっぱ出てこいって言うしかないわけなんで、
呼ばれたら行くっていうふうにおっしゃってましたけどね。
そうですね、安倍さんのスタイルだと本当にこうベランダだけ出てきて、ベランダからスピーチして家の中に戻るっていうようなスタイルだから、それは玄関口に出てきたとは言わないんですけど、でも本当にそういうことばかりが続いていて、先ほどね、吉田照美さんもこう、ジャパンライフの話もしてましたけど、この桜を見る会、この番組多分毎日のようにやってるでしょうけど、積んでるんですよね。要は
森永卓郎さんもこれはもう積んでると、
積んでるんですよ、
おっしゃってました、
だからそのもういろいろ羅列することはできるわけですよね、推薦、招待客の推薦に関与したのかどうかとか、さっきのジャパンライフであるとか、前夜祭の、明細書どうしたとかね、名簿破棄したのはどうしたとか、5個も6個も7個も挙げられますよね。
60番台の枠がね、
安倍さんの特徴としていい悪いは別なんですけど、自民党総裁の立場と総理大臣の立場は非常にうまく使い分けるっていうところがあって、国会で呼ばれたら出ていくっていうふうに言ってますけど、国会で最大の勢力を誇っているのは自民党であって、 そのトップは安倍さんなんだから、俺が行くって言ったら誰も反対しないわけじゃないですか。で一方でその憲法遵守義務が総理大臣にはあるんだけど、それは置いといて自民党総裁として私は憲法改正を自分の手でやるっていう、その総裁と総理の立場を非常にうまく使い分けてるのがこの長期政権の一つ、理由の一つかもしれないですね。
そういうふうにやっぱり主語を使い分けることによって、自分に矢印は刺さってんだけど、矢印を避けることが
別ベクトルに向けるっていう
できてるっていうことはあるかもしれないですね。
この番組ではね、若い人はどう思ってるんだろうと、 思うわけですよね、若い人たちはどう思う前に、この大人たちのね、この社会を見てるわけですよね。あの外国ではあの16歳のトゥンベリさんみたいな人がね、こう世界の人を何百万人も動かす動きを若い人がしてるわけですよね、俺もう日本の国全体がね、こうまあなんかこう年寄りや自分の権利にしがみついてると、話さないと、それを見た若い人たちがこうどこをどう取り繕っていけば、こう生き残っていけるんだろうというようなことを考えてるんじゃないのかなって想像しちゃうのね。
昨日その記者会見の時に、安倍さんがあの、若い人たちの投票率が低いことをどういうふうに思いますかっていうことを問われて、安倍さんは、今 SNS とかいろんな情報発信する方法ができたんで、さまざまな出来事を自分自身の情報収集力によって自分の頭で考え判断をしている、そういう世代が台頭してきたっていうふうに言うんですね。自分の頭で考え判断をしてるっていう原稿を安倍さんはずっとメモを見ながら喋ってるんですね、それは非常に僕はシュールな映像だなっていうふうに思ったんですけど、
紙いらねえじゃねえかと、
今ね、そういうふうに大竹さんが若い人たちがどう思うかっていうことを思った時に、若い人たちやっぱその映像を見たら、お前あなたそれ下で読んでらっしゃるじゃないのって、それをこう自分で考えないんですかっていうことをまず考えてしまうと思うんですけどね。
いや、そういうふうに思ってくれればいいけどなと思うんですけども、なんかこう全体の流れとして、国全体がね、そういうこうやり取りを上の人たちとか国のやり方とか見てて、ね、あの中村哲さんみたいな方が ねいらっしゃっても、なんかこうあの人が国会で意見を述べた時に、それに向かってヤジを飛ばした人 も
何年も前ですけどね、
はい、いる、やっぱりそういうの全部、マスコミは、ね、見てきてるわけだからね、
今回そのもう、確実に積んだ桜を見る会について、でもそれでもよし、いいことになっちゃうんだっていうことをやっぱり見せるっていうのは、
いやこれもう とんでもないことだよね、しかもそれを矜持を持って官僚になった、人たちが、この国を動かしていこうと思った官僚の頭のいい人たちが、そこを全部なんかこう何枚も何枚も答弁の用紙を出して補助しているような、ヘルプしているようなのを見せられるわけだよね、
本当におかしな話です。
はい、小竹紳士、小有録、今日の担当は武田佐哲さんでした。
ありがとうございました。